はい、こんにちは。
こんにちは。
あ、赤妻です。
はい、
綾井さん、お帰りなさい。
うん、ただいま
どこ行ってたんですか？
沖縄と、
はい、
名古屋と、
はい、
京都、浜松、六
本木、
六本木、神戸行きました。10日ぐらい。
時差ボケですか？
ちょっと眠い。
お疲れ。
あ、うん、やべえ、空気を抑えるやつ気をつけてないや。
あ、ふわふわ。
うん、
あ、そうだね。どうする、行ってみる？
一回切ってつけよう。
つけよう。はい。じゃあこれ、
ね、このなんかあの
ポップ音を防止するやつつけて、
プープープープ
ープープー、はい、お、かっこいい。ヒューマンビートボックス。
はいはいはい、
うん、
HBD。 まあいいや、
うん、
はい、
何それ。
ヒューマンビートボックス。
そうか。
はい、
うん、あ、ツアーが終わったんですね。
はい、
うん、すぐにまたツアーですか？
ツアーはそんなないですけど、
うん、
4月とか5月はあります。
うんうん、
4月はアメリカに
行く。やっぱ行くんだ。
そう、
うん
うん、それ決まったから。
間もなく、もうすぐリリースになる感じだね、それじゃね、
うん、そのうちちゃんと情報が、
うん、なるほど。俺の方ちっちゃくない？これこんなもんだっけ？遠い？はい、はい、あ、今度大きくない？大丈夫？あ、でもこんなもん
か。モニターだけ上げ
た。あ、モニターだけか、うん、そっかそっか。はい。
そういうこと言ってる、
うん、
ラジオです。
まあ手作り、手作りだからね。手作りといえば、五丁目新聞、
はい、
第1巻第3号がすり上がってますけど。
ああ、先週あたり。
あ、先週あたりね、うん、どうですか今回の出来は。
なんか、ま、ちゃんとしてるな。
ちゃんとしてるよね、
うん、
だんだんちゃんとしてきたよね、
うん
うん、すごい。あの、これ作業するとさ、3日ぐらい仕事が止まるんだよね。あの、ちゃんと作ろうと思って。
ああ、
うん、
うん、
こればっかり気になっちゃう、
うんうん、気になるよね。これあの沖縄と、
うんうん、
沖縄負けなかったんだ、
うん、
ごめんごめん。
沖縄古いやつだよね。
古い
やつが行ったんだよね、うん、沖縄間に合う、うんうん、
だから名古屋と京都と浜松と神戸に置いてきた。
置いてきた。どのぐらいね。でも今回はこれ力作だよね。
うん、
うん、新井さんのコラムが裏面に行っちゃったけどね。表用に行っちゃったけど、
うんうんうん、
新井さんとあのラジオの広告が表用に行って、あのどっちが主体だか分かんなくなってきてました。最初はチラシの裏に新聞がついてると面白いよねぐらいの話で作ってたのに。
あ、
うん、どっちが主だか分からなくなってきた。
うんうんうん、明日も明後日もライブあるから、
うん、配ってくる、
配ってくる、
巻いてくる、
手渡しで、
手渡しで。やっぱ手渡し聞きますか？
手渡しがいいです。
手渡し。手渡しだとちゃんとなくなってくるよね。
そうだね、う
ん、あとちゃんと、あ、ちょっと読もうかなって気分になるよね、これ。
うんうん、会話のきっかけに、
ね、
なるし。
今回のこれ板垣さんのはどうですか？板井五郎アドバイザーの、
あ、
ちゃんと書いてるさっき。あのありましたけど
ね、ちゃんと書いてるね。あんま内容はさ、
いや、あの、あ、読まない、
読んでの楽しみにして、
うん、
うん、何人書いてるかな今日。
今日はですね、
今回は
1,2,3,4,5 人ですね。
5人
5人
わ
5人のライターが、次回また1人増えてきてあのスカウトしてきました。
ただで書いて
る、ただで書いてる、みんなただで書いて
る何の得意もならないものを書いてます、
ね、ビッグネームも今回は書いてますけど、
言えない
言えない
言えないビッグネーム
ネームが書いてますけどね、うん、新春関東芸みたいな、
うん、最近なんかあったの？
最近？
うん、最近。
最近か。なんか最近あのまたギターの研究してます。
え？
ギターの最近 SG について調べてます。
へえ、ついて調べてる。何を？
あの SG って、
はい、
3種類4種類あるの知ってますか？
形
じゃなくて、なんか新井さんが使ってる SG はいわゆるスタンダードって言われるやつなんですけど、
あの形、そうそうそうそう、あでもあの形でもいくつかあるよね。
でもまああ
の形ピックガードがさ片っぽだけとか、
そ
うそう
そ
う、
それは年代によるんですけど、
あれはじゃあ1個スタンダードですね。スタンダード、
あのハムが乗ってて、
うん、
ハムが乗ってるのは大体ハムが2発乗ってるのはスタンダードって呼ばれてるんですけど、
あと他は、
あとジュニアっていうのと、
ジュニアと、はい、
スペシャルっていうの
と、スペシャルと、
うん、あとデラックスっていうのがあるんです。カスタムかな、カスタムっていうのかな、大体 大まかに分けると4種類、
うん、へえ、うん、一個一個ちょっとどうなのジュニアは、
ジュニアはあの P90 のシングルコイルの、
うん、
がリアに一発だけ乗ってるだけの、うんうん、ジュニアっていうの、
はいはい、うん、あと一個、うん、
スペシャルっていうのはP90 のピックアップが、これもシングル、うん、シングルのピックアップがあのリアとフロントに乗ってるのがスペシャルっていう、
うん、シングルコイル、
シングルコイル、うん、ただ P90 だからストラトみたいなシングルよりもちょっと太い音が出るみたいな、
うんうんうんうん、
で、あとデラックスカスタムっていうのかな、うん、カスタム中のはですね、
はい、
ハムバッキングが3発乗ってるのを大体カスタムって言うんですけど、うんうんうん、
3発もあったね、うん、あったあった
そうっていう、SG、うん、SG について、おー SG いいじゃないやっぱりって思って、
うん、みんなこう形は、
うん、形は同じ
です、ね、形は同じなんだ、
うん、形は同じなんだけど、
カブトムシ、
そうそうそうそう、当初レスポールって呼ばれてた時代があるんですけど、
はい、
SG じゃなくて
うんうんうん、うん、
あのレスポールさんがこんなのレスポールじゃないって言って、あの契約を切った後からあの SG って呼ばれるようにあの形はなるんですけど、当初はレスポールって呼ばれてたんですよ。
なる
ほど。で、年代ごとによってヘッドの角度が違ったり、ヘッド角ってあるじゃないですか、
うん、はい、
あのギブソンのギターってヘッドに角度がついてるじゃないですか、
うん、
他のフェンダーとかヘッドに角度ないじゃないですか、
ないない、
うん、でもギブソンだけはあのヘッドに角度があるから、そのヘッドの角度が年代によって14度だったり17度だったりするっていう、
うん、
でもちろん角度がついてた方があのテンション感が、テンション弦のテンションがある、
うんうん、
で角度がない10、まあ、14か17って言われるんだけど、14の方がテンション感がない、
うん
う
ん、
よりないって言った方がいいのかとかね、そんなことを日々調べてました、
うん、
で、あの、はい、友達に岡田さんっていう人がいるんですけど、岡田さんに毎日あの SG について、あの質問のメールを投げかけると、
うん
うん、あのザ・フーのピート・タウンジェントが使ってるのは、1967年の、
うん、
あのスペシャルだから、うん、あのザ・フーのライブ・アット・リーズを聞くと同じ音がするから、ザ・フーのそのライブ・アット・リーズの音はSG のスペシャルの音だから、この音が好きならばスペシャルがいいんじゃないか、人間椅子がやりたいんだったら スタンダードがいいんじゃないかと、
うんうんうん、
でジュニアはどうですかって聞いたら、ジュニアはピックアップが1個しか積んでないから、
はい、
あのボディにザクリが1つしかないんですね、
うん
うん、ボディあのピックアップの部分の、
うん、
だからあのジュニアっていうのは箱なりみたいなのが全然しないから、ジュニアはやめた方がいいんじゃないかっていう、
へ、
うん、話をしてました。
はい、
あのこれもいずれ五丁目新聞にまとめて書きたいと思う。
うんうんうん、面白そう。そう。
みんなギターの話好きじゃないですか。
そうね、最近するかな。
しない。
ああでもたまにするか。たまにする。
たまにですか。
うん。
でも
ベースの話とあのね、なんかバンドだと、
うんうん、
男だけになった場合にする。うん、やっぱね、男の子はそういうの好きな。
好きな
ね。機械のなんか。構造がこう、うんうん、ネジがこれはさないんだよとか言ってとか、あのスタインバーガーじゃん、
うんうんうん、
あの KPM のリーダー、
うんうん、
でスタインバーガーなんか日本にあんまないんだって
。ないですね。そうです、うんうん、
だから部品もないとか。
そうそうそう、あのうんうん、
うん、そういうのとか、うん、知らない人は全く面白くない
でも知ってる人だけの間ではかなり面白い。
すっげえ面白い、
面白いネジがないとかね、そうね、
うん、そうそうそう、うん、
スタインバーガーとかは古い個体しかもうないから、新しいもの作ってないから、まあ潰し合いになる、潰し合いっていうか部品取りとかで物がだんだんなくなってくるんでしょうね、あれね、
うん、
うん、昔のなんかヴィンテージシンセはパーツ取りでどんどん個体がなくなってくっていう話をよく聞きますけど、
ね、へー、
あのここのチップが壊れたからあっちのシンセから持ってきてそれをここに入れ替えてってやっていくと完全に動作する個体がどんどんなくなっていくっていう、
うん、まあそういうのがいいよね、何でもみんな同じじゃないっていうか、
うんうん、
でな多分なくなっていっちゃうなっていう感じがいいな、うん、
どういう感じ？
デジタルじゃないって
ことだね、うん、デジタルじゃない、そうそう、あ、そうそうそう、
うん、
不
正できないから、
うん、
あ、
そうそうそう、ちょっと五丁目新聞 の、 そのネタバレになるんですけど、
うん、
この板垣さんが書いてる内容で紙には紙の良さがあるとか、あのデジタルで物を買うっていうのがどういうことかっちゅう、
言ってた、言ってた、
これもっと深くここは掘るとデータを買うっていうのはどういうことなんだろうっていう、
うん、うん、そうだね、
これ面白い
よ、ちょっと考えるよね、
うん、考える、あのこの間まで紙とか紙で買ってたものは何だったのかとか、
うん、
今デジタルで買ってるものはデジタルだと本当にコンテンツを買ってる感じなんだろうなっていう、
うんうん、
でも紙だと物を
買って、うん
うん、例えばフィジカルのあるなんだ本とかだったら物を買ってる感じだけど、
うん、
フィジカルのないあのデジタル配信のものを買ってる、そう、
うん
うん、コンテンツを買ってる感じなんだ、情報だけを買ってるだけなんだろうな、
あ、うん、脳に直接みたいな感じ、
うん、
まああんまりかんちゃんと考えたら面白いだろうねそれもね、
うん、
そういう考えた人いるのかな、分かんないけど、あとはなんかデジタルだと同じ端末で見たりするんだと思って、うんうん、あの最近思ったけど Kindle とかで小説読むっていうのは同じ端末で見るじゃん、
うん、
作品を、
うんうん、
だ本だとみんな本違うでしょ、
うんうん、
触った感じとか寝転んだりしてく、あと文庫だったらぐにゃぐにゃ曲がるとか、うんうん、あら本楽しいなっていうのがある、なんか本の方がさあと本投げたりできるじゃんポイッとか言って
そうね、
だ、
うん、
からあれは経験を買ってるんじゃないの、コンテンツっていうのは作品、うんうん、なんか あれは本に限ったことだけど、うんうん、こう手に取ってこうペラペラとか、
うんうん、
ああいう動作が伴うから全然違うもんだと思うんだよね。
体験を含めて
体験経験、
うん、経験
を買ってるみたい、
うん、なるほどね、
うん、ハードカバーとさ、
そうそうそうそう、
今度違うじゃん、読み方が、
うん、違うね、
気合いの入り方違う
そうね、ハードカバー
やっぱりそういう入れ物がもう含めて楽しいっていうのがあるんで、うん、本は楽しいよね。
そうね、まあ、うん、まあデジタルの方が確かに手軽は手軽だけどね、うん、まあ、ね、楽しみ方が
違うと思う、うん、全く、
うん、
と思った最近
そっか、
うんうん、
そうですよね、その通りだと。結構ハードな話してますね今日ね
、
うん、割と知的気味な話、
うん、
まあ大体
こんなぐらい、
大体オープニングはこんな感じですかね、
はい、
今日じゃあタイトルコールしときますか。
あ、なんか日曜討論みたいなちょっと、
うん、日曜討論、あのね
今日、うん、
またあのネタがあるんだ今日
はいはいじゃあ言います、
はい、
せーの、アライゴー
吾妻ひろしの
五丁目ラジオ、
五丁目ラジオ、五丁目ラジオ、五丁目ラジオ、五丁目ラジオ、五丁目ラジオ、五丁目ラジオ、
せーの、
五丁目
今回も始まっちゃったんですけど、
はい、
なんか新井さんは変わったことありますか？
変わった
研究してること
研究、
うん、ないか、
研究とまでいかないけど、コンビニでサンドイッチをよく買うんだ、
うんうん
ハムサンドがコンビニとかスーパーによっていろんな種類があるから、
うん、
どこが美味しいかなって
立派な、立派な研究ですよね、
うん、いろいろ食べてみようっていうのをやってます、う
んうん、どうですか
今んとこセブンかな。
あ、セブン、
そう、ハムサン、
ハムサン、ハムサンの、
ハムサン、
うん、ハムサン、
うん、ハムサハムニだ
言うと思ったよ
今んとこセブン、
セブンか、うん、セブン圧勝みたいな。セブン、
まあハムサンドね、うん、結構でもみんなある程度うまいね、日本だと、
日本だとまずいとこあんの。
いや海外はサンドイッチまずいらしい
よ。あ、そうなの。へえ、
しかも高いみたい。
あ、そうな
の。ユーロ圏とかは、ああ、
まずくなさそうだけどね。だって
パンはね、
うん、パンもさ使ってるなんかチーズとかさ、ハムとかさ、うん、
それはパン、うん、だからコンビニ的なああいうサンドイッチだよ。
うんうん、あ、コンビニ的な、
うん、うん、ああいうあれがまずいって。
あ、そうなんだ。
言ってたよ。このアメリカ行くからか。アメリカのサンド、
実証しないと。
アメリカの安、その、うん、ね、
コンビニ的な
ところ。コンビニ的なアメリカもセブンあるから。
あ、そっかそっか。
ちょっと食べてみたい。
セブンイレブンジャパンか。セブンイレブンジャパンか。
うん、うん、
アメリカにもあるんだ、セブンイレブンって。
あるある。サブウェイとかどこでも一緒だけど、
うん
うん、そのハムサンドで、うん、いずれちゃんと
なんか
今食べてるところなんだけ
ど、うん、レポートを
書かないと思うけど、うん、
でも重要かもしれない、
うん、
でセブンイレブン今のところ暫定でセブンイレブン
2位、ああ、そうそうそう、
2位、3位まで、2位は、
あ、それない、
ないの、うん、セブンうまいなって思う。
セブンがもう馬一馬身ぐらい
一馬身ぐ
らい、うん、出てる、
抜き、相当抜きに出てる、
ね、うん、出てる、うん、またもっと美味しいのあったら報告します
そっか
、うん、
まあ今ちょっとあのですね、コンビニの話が出たところで、今日はあんまり何も考えてないで来たんですけど、コンビニで 成人雑誌の販売が中止になるってのは知ってますか？
あ、聞いたよ。
うん、聞いた？俺言ったっけ？
いやいや、言ってない。ニュースってすげえ見てるから、ね、
あのセブンイレブン、ローソンで8月までに、全国で成人向け雑誌の販売を原則中止することが21日明らかな、あ、先月のですね、1月の21日明らかになったと。
うん、
これ2019年1月22日火曜日の東京新聞に書いてあったんですけど、
はい、
うん、女性や子供が来店しやすい店舗にするため、いや、ラグビーワールドカップや東京五輪、パラリンピックで訪日客の増加が見込まれるのを見据え、イメージ低下を防ぐ狙いもあると。成人誌をめぐってはイオン傘下のコンビニミニストップが2017年末から順次販売を中止していると。他のコンビニにもこう販売中止に波及する可能性がありそうだということですけど、
うん
うん、これどう思いますか？
あ、うん、
販売を中止して、うん、まあ中止した方がいいのかしない方がいいのかっていう立場しかないんですけど、今コンビニで買える、まあ、エッチな本がこういうコンビニで買えなくなるってわけなんですけど、
変えた方がいいよね。
いいよね、
うん、
でもそんなに売り上げ自体はないんだって、コンビニのエロ本って。
え、うん、
うん、
でもほらお金の話にしちゃうとさ、
うん、
文化が減ってっちゃうから。
そうなんです、うん、そう
余剰で文化が育つから、
うん
うん、ああいうのは置いといて、
うん、
これが日本だってすげえ日本とか思ったら外国人いいんじゃない？でしかも買ってくと思うよ。
でも持って帰る持って帰れないよね多分。
いやいやいや、好きな人いるよ。
いる、
うん、
持って帰れるかな。
帰れるでしょ、本だもん。
空港とかでこれ持って帰れないって言われないのかな。
スーツケースに入れちゃう。
大丈夫なのか、見つかってもこれだ、うん、
なんであんなもん規制あんの、あれないよ。
ないかな、でもないよ。ないかな、
ないよ、
ない、
うん、
あ、ほんと
生もんはダメだ
よ、ね、生もんだよ、エロ本は大丈夫。
本で規制なんかないよ。
ないかな、
大量に買ってて売るとかだったらちょっと怪しいけど、ないない。
なんかこう、自動ポルノ的なものの扱いみたいなのってないかな。
え、空港でないよ。
ない、
あ、そう、俺何回も空港行ってるもん
そっか、
うん、
あ、じゃあ大丈夫なの。
まあ、缶詰に大麻とか入れたらダメだけど、エロ本は大丈夫
です。大丈夫、
うん、プレイボーイとかくらいは。
プレイボーイね、そうね、プレイボーイはプレイボーイ、
うん、うん、別に大丈夫でしょ。
大丈夫、
あんなもん置いてきゃいいんだよ。
で、これさ、
うん、
もしさ、コンビニからさエロ本がなくなるとさ、
はい、
子供はどこで買えばいいの？本屋で、本屋で、普通の本屋で今エッチな本で売ってんのかな。
あるよ、奥の方に。
奥の方にある、
うん、
そこで買うのかな、
うん、
コンビニで子供は買わないのかな。
え、
子供は
コンビニで買うし、夜中とか
夜中とかするって買うのかな、
うん、
コンビニで子供、
う
ん、
そう
昔家の近所とかにある本屋とかではさ、
うん、
売ってくれるとこ あったじゃないですか、
うん、
今は売ってくれるんですかね。
うん、見てないでしょそんなコンビニのバイトが。
そうか、うん、まあ
はいはいはいって言っちゃう、
はい、はいはいはいってピッピッってやっちゃうか。そうか、
うん、
裏返しにしとけばこういけちゃうか、
うん、バーコード見せるんや、
うん、そうか
え、そんな大したことないよね、こんなもんね、
うん、
何やってんだろうね、
でも
くだらないそんなん隠そうとしちゃってさ、ダメよ
そう、
隠すのよくないよ。
そうそうそうそう、でさ、この間この話をちょっとしてた、コンビニとか本屋さんで成人雑誌が買えなくなったら、
うん、
もう子供たちは直接インターネットで、
うん、
もろのエロみたいなとこにいきなり行くわけですよ、
うんうんうん、
そっちの方が まずくないかっていう話をしてたんですけど。
誰が？
あの俺と友達が、
うんうん、まあそれはそれでいいんじゃない？でもつまんないよね。
そうそうそうそう、あの
直接そんなもん見たってさ、違う、やっぱそこに物語があったり、本とかは編集者がいるわけで、
う
ん、こうやっぱストーリーでとか文字書いてあったり
する、うん、そうそうそうそう、
なんかそこで想像するとかがいいんで、うん、ポルノで写真だけバーッつって見たって、うん、動物的に反応するだけで、うんうん、頭はあんまりおもろくないと思う。すぐ飽きるよね、まあ、
エンターテインメント性が低いってことですよね。
いやいや、まあ、
うんうんうん、楽しみ方が一面的であるっていう
か、アホになるよね、うんうんうん、つうか
そうそうそうそう、
ケツ見て笑ってるぐらいな感じになっちゃう。本当イデオクラシー26世紀戦になっちゃうから、うんうん、やっぱね、本で見るのがいいですよ。
やっぱり
本で緊張して買うとかさ。
そうそうそう、
ポチってさ、もう来ちゃうじゃん、
うんうんうん、んな今そうですね、
部屋にいたら何のスリルもないでしょ、安心した部屋、
うんうん、
じゃなくて河原に行くとかさ、河原に怒ってんのが楽しいじゃないですか。
そう、みんな同じ話するんだけどさ、
うちらの時までは多分あったんで、河原にあった、伊集院さんの時もあったって、伊集院さんもこの話したけど、
う
ん、やっぱ河原から始まるんだよ。お小遣いもない、
うん、
店に買いに行っても多分売ってくんない、うんうん、じゃあ河原、河原にあるね、ペリペリのやつがあるんだっけ。そうそうそう、
なんであれ、ね、さあ橋の下とかにさあるんだろうね、あれね、
あれは捨てるとこがなかったね。ここでいいかとか言って、
うん、そうそうそうそう、
いいよね。
うん、でエロ本ってこう割と 文化的な側面がつ、まあエロであるとともに文化的な側面が強くて、
うん、
俺初めて電気を、電気グルーヴを見たのが、
はい、
あのエロ本エロ本で見たんだ、エロ本の中にコラムとか持ってたんだよね、うん、昔。
それちょっと前もなんかツイッターで言ってたな。
あ、そう、
うん、コラム書いてたよ、
うん、昔なんか
書いてた、
うん、
あ、それ知らないけど、
ちょっとさ記憶が定かじゃないんだけど、スーパー写真塾とかこういうこの5丁目新聞サイズのエロ本、エロ本というか水着、水着ぐらいだったと思うんだけど、昔このぐらいのサイズで出てたのに電気が毎回コラム書いてたね、うん、あと博士とかも書いてたね、昔水道橋博士とか、
う
ん、でああいうとこからさ電気を知ったりさ、博士を知ったり記憶もあるんだけど、
うんうん、
そういうのがもう失ってしまう、このままだとこれは多分もう成人雑誌は衰退の、衰退するしかないと思うんですけど、ああいうところも文化的な側面がなくなってくとちょっと寂しいなと。
でもな、そういう持ってる人は結構いると思うから、うん、なくならないと思う。
そっか、
うん、
じゃあ大丈夫、
絶対作りたいやつは
いる、うん、いるよね、そうそうそう、
アホなやつが、
うん
うん、絶対いるから。あのなくならないと思う、そういうのは、
うん
うん、細々と絶対あると思う、絶対楽しくないもん、ネットだけじゃ。
まあそうですよね、うん、そうそうそう、
本がいいってしている、うんうんうん、一定数いるから大丈夫、
ね、うんうん、大丈夫、うん、なくならない、
なん大丈夫、うん、全然大丈夫。だってうちらってこんな変なもの作ってる。
そうだね、インディーで
いらないものを作ってるから、インディーで出てくると思うよ、あのきっと。
でもイン、あの例えばあのコンビニとかで扱われるようなものだったら割とメジャーなものじゃないですか、出版物として、
うんうん、
で出版物としてメジャーなものっていうのは大衆向けに作られてるわけだから、
うん、
あのいわゆる本屋で、本屋じゃない、コンビニとか本屋で売られてるようなエロ本っていうのは、
うん、
あのカタログとしての機能があるんだけど、インターネットとかだといきなりあのコアな部分に突っ込まれてくっていう、特定のジャンルに向かっていく傾向があるんじゃないかって、いきなりね、カタログを見ないでいきなり特定のジャンルだけに絞っていけるのがインターネットだと思うんですね。
うん、
うん、で最初に触れたものがとんでもないものだと、その後のものにこう影響がないかっていう
うん、影響はあるよ。
あるよね、
うん、
あのファーストコンタクトがあの完全にタコツボ化したようなものだったら、そういう方向に向かっていくんじゃないか、
うん、
だからやっぱりカタログの重要性っていうのはあるんじゃないか、
うんう
ん、だからなくならないんだろうけど、ただ流通の経路が断たれるとどうなるんだろうと。
え、断たれてないでしょ、まだ
まだ断たれてないけど、うん、今後たあのより断たれていくとなると、
うん、
雑誌もタコツボ化しちゃうのかなと思うんですけど、どう、うん、思う。
え、
雑誌じゃなくなっちゃうのかなと思うんだけど、
うん、
冊子としてというか、ね、例えばさ、いろんなものが入ってたんだけど、その中から一個ずつ抜き出して、
ああ
印刷物 になっていくのか、それだとインターネットとあんまり変わんないんじゃないかと、
うん、いや、そうはなってはないんじゃない、
いろいろ入って、
うんうん、その雑誌作るような人は、うん、とかを冊子こういうフリーペーパー作るような人は、
うん、
ごちゃごちゃって入れたい 人、
うん、
人だよ。だからそれはそんな、それはそういうもんだよ。あって雑誌を作りたい人は雑誌を作るし、うん、専門誌を作る人は専門誌を作るってんで、うんうん、残ってるから別にって感じだけど、
うん、あ、そうか、
うん、そうか、そんな多分ね、うん、市場がどうこうって考えてないと思うよ。雑誌なんて作るやつはもともと儲かんないって分かってる、
うんうん、そうだね。
そうだよ、もともと趣味から入るから、あいつたちは、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
でうわーってなって入ってみたら、うん、超やだってなって寝れねえとかなってくるって締め切りうわーってなって、
そうそうそう、
多分それは全然続いていくよ。
大丈夫かな、
それが楽しいんだもん。
そうだよね、
うんうん、やっぱいろいろごちゃごちゃ言ってるのが楽しいんだ、うんうん、そう、神戸でね、これね、神戸行った時に紹介された人がいて、
うんうん、
冊子作ってる人がいて、ちょっと見せようかこれ、
うん、
わけわかんないよ、お茶飯新聞がどんだけまた持ってく
る
の。それお客さんに来てくれて、うんうん、たよな、うん、
あ、すごいいいねこれ、
月刊買えるってな、
お、すごい、
ちょっと見てこれ、うん、ちょっとラジオだからさ、
おー、
1,2,3,4,5まあ、6枚、あ、3枚、
すげえねこれ、
すげえページあって、でいろんな、なんか多分なんかパフォーマンスとかしてるやつらが、
これはすごい、
あの書いて、
うん、
書かして編集してる人がいて、
うんうん、
おっちゃんが、
うん、
じゃあ後で読みますって回ってきたのに、すごいでしょ
これ、すごい
これ、ね、なんかね、342号だから多分ね、何十年かやってるらしいんだよ。
これすごいなこれ。
で、その神戸大阪 関西圏の文化情報がバーって詰まってる冊子なの、
うんうん、すごいなこれ、
やばいでしょこれ、
うん、やばい、これは
なんか詩とかあったりとか、4コマ漫画あったりとか、
うん、
この編集者が見たライブ、今後 見る、う
ん、ライブ、ね、
ライブとかグワー書いてあって、
うん、うわー、すげえなこれ。
あと原稿ファックス送ってきたなとかも分かるのがあったりとか、うんファックスの後がもう、
そうね、
すごいでしょ、こういう人いるから、
これはすごいねこれ、
いるんだよこれ、よ、もう読みたくないもんね、うん、このギューッ詰まってる、
これでもさ、
これとか読めないぐらい細かい字でうわーって書き込んでる人の原稿をそのまま載せるっていうの、う
ん、これはすごいなこれ、
すごいでしょ、
うん、
やばいよ
これはやばいね、
ちょっと持ってっていい、
もらっていいこれ、
うん、持って、
これはすごいわ、
月刊買えるです、
表紙がいいねこれ、うわすげえなこれ、おえってなるぐらい情報が入ってるな、
まあ、バンドから演劇から、うん、もろもろアート系いいっしょこれ、
あ、これ最高だな、
アロエちゃん、
アロエちゃん、うわすごいこれ、
こういう人いるから大丈夫と思う、
大丈夫か、
うん、
そうだね、これになんかグラビアとかがついてればすぐ成り立つんだもん、
そう、これにグラビアつけたらもう、う
ん、あね、
サブカル
成人雑誌がすぐ出来上がるもんね、うわこれすげえな、
でもほら映画秘宝もそうなん
だ、ね、映画秘宝ってさ、でもさ映画秘宝にないものがあってさ、映画秘宝ってエロだけがないんだよね、
じゃあそこは、
うん、
それ
が編集方針なのかもしれないと思って見てるんだけど、
エロはちょっと単純すぎるから、うん、男子みたいにちょっとエロはやめる、
やらない、
チンコとか言わないやつでしょ、
うん、そうそうそう、
そこで持ってくるのはちょっと卑怯だし、町山さんの考えがあるんじゃないの、
う
ん、
あるね、あ る, あると思う、
あるよね。でもラストラジオでチンコチンコかけてくるね
そうね
反動が、
反動か、うん、そっか、すげえ面白いな、これ最高だな、これ
あげるあげる、
うん、もらうもらう、
だから、ね、関西おもろいよ、
これはすごい情報量だな、あのうちの情報量がこれすごい少ないって思って
もこれさ安く作ってると
思う、いやこれ高いよ逆に多分、
あそう、
あの
そうなの、
これ家のコピーとかコピー機とかで作っ、
うんうん、あ
の
そうだよね、
リースのコピー機とかでかつこれコピーすると、
うん、
すげえ高いんだよ、
へえ、でもいいよね、なんか
これいいでもあのえこれすげえな、
うん、これみんなすげえなすげえなしか言ってないから全然わかんないけど、うん、
あのコピー機って結構高いんだよね、これ10円じゃん、だから裏表で多分これ20円なんだ、
20円ね、
うんうん、
それが3枚
3枚
60円、
うん、10部作ると600円、
え100部作ると
6000円、
もっと作ってると思うよ、
うん、
あのいろんなとこに配ってると思うから、
そうでしょ、これこれすげえ高えよ、あの、
へえ、
五丁目新聞は500部吸って、
うん、
4000かな、
あそう、
うん、
うん、
でちゃんとした割とちゃんとした紙使って
500吸ったらこれどうなの、
500
3万、紙代、
紙代で A4 でしょ、A3 か、 A3 2つ折り、 A3 だよな、B4 かな、 B4 か、 B4 2つ折り、 B4 って結構変形だ、あの、
うん、
あんまり使われないサイズだから B4 の紙って印刷出すと結構高いんだ、
うん、
B4 だね、 B4 これ高いと思うよあの、
あそう、
うん、これ高いと思う、
いや、いいもんもらったな、
これ高い、いいもんもらった
いや、見に来てくれたんだよ、この人、うん、
すごい
いいよね、このアロエちゃんいいね、
アロエちゃん2回入ってる
かわいいよね、うん、なんで2個入ってんの、
アロエちゃん2回入ってるの、これ作りやすいのかな、
で多分2つに1点ぐらい書いて
る、ね、これはすごい、でも書きたい思いがある人が書いてるこれね、
うん、
ああでもこういうのがあれば大丈夫だなって思うね、なんかねすごいなこれ、
うん、わけわからんもんね、
そうこの、
うん、
これはちょっとおえってなるぐらい入ってるな情報が、
うんうん、
ちょっと読みます、
ちょっとこれ話してるだけじゃあれだから、うん、ちょっと写真撮って、
うん、
あのページに上げといて、
血管変える、
うん、
342号、
ちょっと
0202、わかりました、
ハッシュタグで
月間やる
最高だよ、
最高だねこれ、
何十年かやってるらしいよ、
ね、あでもそうだね、342だもんね、通関ね、
年に10個も出してないと思う、そうだよね、30年以上だよ、
年に10出してもさ1月に、でもこれは大変じゃねえか
うん、
うんうん、コンスタントに書かなきゃならないね、そっか、
はい、だからそういうこういう人もいるから、うん、そういう成人向け雑誌は
なくならない
と思う、
成人向け雑誌の文化は、
うん、
まだまだいけると、
うん
うん、
きっとそう、
まあ、ちょっと見れなくなるだけかなみたいな、まあ、なかったらなかったで寂しいしね、なんか戻ってくる可能性も、
うん、逆に、
うん
うん、
オリンピック終わったらどうなってるか分かんないしね、
うん、なんかつまんないなって思う人必ず出てくると思うから、うん、一回なくなってももう一回コンビニに出てくるかもしれないよね、
う
ん、
そうね、規模を縮小するだけかもしれないしね、完全になく、
うん、
そっか、まあ、うん、あとはあのあれだね、エロ本の自販機みたいな、
うん、あれ高いでしょ、
高いけどあまだあるよね結構ね、うん、
あとはまあ、あのネットであのメルマガってやった方法もあるし、あの なんつうの、みんなに触れないけどある手順を踏めばアクセスできる情報っていうのはあるので、うんうんうん、そういうコンテンツ自体はなくならないよね。ただそのこっちからあの能動的に取りに行かないとっていうのはあるかもしれないけど、でも大体そういう好きな人は探しまくるからね。
そうね
もう検索で何ページ目も Google も何ページ目まで全部探すからね。分かる分かる。
そうそうそう、
1ページ目だけで絶対
分からない。そう、
なんか俺も読みたいインタビューとかさ、あったら何ページ目までずーっと見て全部見るの、ただ手に入るものは。
そうね、そうね、
全部見る、
見るね、確かに。
そうだ、それで朝になっちゃうんだから
そうね。でも昨日そんな感じだったでしょ。
昨日
の朝、今日の朝、今日の朝さ、俺ちょっと仕事しててさ、5時ぐらいまで起きてたのでさ、新井さん1時間前に何か更新してるなと、あの CD 売りの表情を更新してるなと思って。
そうそうそう、4時ぐらいとか
そうそう、この人なんで4時に起きてるんだろうと思って。
昨日だから DJ のミックス
してた。ミックスしてたのか。
そう、編集したんだよ、家帰ってきてから、すげえ時間かかって、でこう微妙な何点何秒とかで繋げたらかっこいいとかあるから、あとクロスフェードとかやって、下4時とか3時とかで。
すげえな、この人、この人、あ、この時間まで作業してる、作業してるのか冒頭起きてるのか分かんないけど、
いや、作業
作業か、じゃあ同じ時間に作業してたんだ。そっか、
まあ大丈夫、時間結構ちょっとくる、まあいいか、
まあそんな感じで、
はい、
はい、
なんだこの話は。
文化的な話、
ごちそうさまでした。
最後のコーナー、90年代のハードロックやヘビーメタルを聴こうのコーナーです。今回の1枚はドイツのヘビーメタルバンド UDO の4枚目のスタジオアルバム「タイムボム」を聴きますと。日本では1991年5月の21日に、BMG ビクターから発売されていますと。 UDO 知ってますか？
これ UDO、
一応なんか U.D.O.T って書くんですけど、
ウドじゃない、
ウドですね、そうです、
あのキャインでしょ。
そうそうそうそう、
天野くん、ご
めんごめん、そうそうそうそう、それそれ、はい、あのウドといえば大体、あの日本ではプロモーターか、あの鈴木さんが、
あ、ウドさんね、
ウド、ウド音楽事務局ね、
ガイダレの、
どっちか、どっちかが有名なんですけど、まあ
これはウドダークシュナイダー
な、あのやってる、
バンドが
アクセプト
のボーカル、ボーカル、ちっちゃい人ね。
そうそうそう、ちっちゃくてなんか
ズングリムック、
そうそう、ズングリムック
ウドダークシュナイダ
ー、そう、
ニャニャニャニャニャっていう人。
聞いたことあります、アクセプトって。
買ったよ俺。
あ、本当？
結構最初の頃に買った。
へえ、
アクセプトって黒いジャケに、あ、黒いバッグに赤い字でアクセプト、
アクセプト、
買った
買った。
なんで買ったのかな、すげえかっこいいと思ったんだ。
あ、本当？あの
オブジェクションオーバールールドっていうのがあった。
分かんないな、全然。
まあなんか、判決出ましたっていう感じの。
判決出ました。
そういうタイトルのアルバム
です
。オブジェクションオーバールールド。
そっか。というわけでですね、今日は、そのウドダークシュナイダーがリーダーを務める、
バンド、アクセプトじゃないってことなん
ですか？アクセプトではないんですね。
並行してやってた、じゃないか。
アクセプトを一回やめちゃうんですね、あのウドダークシュナイダー。
はいはい。
でまた戻ってくるんですけど、
でその間の
ソロみたいな、
ソロプロジェクト、
そう、
これは
が UGO 中。
じゃあちょっとあのレビュー
ですね、
見ましょうか。
あのバーンのレビューをまとめると、ウドダークシュナイダー個人の基本姿勢は4枚目の本作にも脈々と流れていて、特に7曲目などは上級のパワーメタルに仕上がっていると。酒井光81点、次がヘビーメタルをルーツとするヘビーメタルであり、クオリティと攻撃性を併せ持つ作品としては最上級に近いものだと言えると。中略して意地にも似た気迫、これは彼らにとってのペインキラーなのかもしれないと。増田優が90点。で次が明らかにジューダスプリストのペインキラーを意識したハード&ヘビーな本作はドイツのことなんか忘れて世界に飛び出すのにふさわしい強力なアルバムに仕上がった。広瀬が94点。で最後に、平野さんで アクセプトという一つの様式に寄りかかりきることなく、有働を主役の座に再び押し上げる文字通りの力作だと、
うん、
で平野さんが91点ということですね、プロデューサーは、アクセプトのドラマーとして有働と長年活動を共にしたステファン・カウフマンと、今調べてて、驚いたのが、このプロデューサーのステファン・カウフマンという人は、アクセプトの元ドラマーだったんですけど、いつの間にか、プロデューサーになって、最後にはギタリストとして、再結成の UDO とかに参加したりしてました。
あれ、ステファン・カウフマンっていうギタリストだって思ってたけど、
元ドラマーなんですそう、同じ、俺も同じ。
あれ、そうだよね、うん、でギターだよね。
そうそうそう、
カウフマンは、うん、でっかい人でしょ。
そうそうそう、でもあの初期はドラム叩いてるんです、この人。
あ、でもプロデュースもできて、結構じゃあクレバーな感じ、
クレバーな感じですね。
へえ、才能がすごいですね。
そう、そうでしょ、ステファン・カウフマン、ギタリストだと思って
初めて
知ったでしょ俺も今日初めて知ったんだけど、
すげえ。へえ、ちょっともう一回調べてみようか、
はい、そうそうそう。でですね、1991年の5月には日本では、うん、ミケのセカンドシングル好きさ好きさ好きさや、水木有沙のファーストシングル伝説の少女、
どうなんだっけな、
伝説の少女になりたいってやつですね、
うん、あ、思い出した、うん、はいはいはい、
とか、あと小泉今日子のあなたに会えてよかったが32枚目のシングルとして出てますね、
うん、32枚目すげえな。
あとは TM レボリ、あ、 TM ネットワークの25枚目のシングル「ラブトレイン」、カップリングが「We Love the Earth」などがリリースされていますと。
また名曲だね。「ラブトレイン」「どこまでも」っていう。あと小泉京子のも、
うん、
なんだっけ、
あなたに会えてよかったね、きっと私ですね。
うん、名曲。
名曲。
誰が作ったんだろう。調べた
っけ、調べようか、悪言うかな、
いい曲だよね、
いい曲、うん、
アイドルではもうなくなってるよね、
てるね、そうそうそう、
すごい、なんかもう
キョンキョンではないよね、もうね、
うん、うん、この間なんか車の中でさ、あのツアー中にみんな DJ ごっこやろうぜとかなって俺キョンキョン流してた歌下手だねとか言って、
うんうん、
言ってた、
キョンキ
ョン、うん、俺は好きなんで、
俺も好きだけどね、うん、
あの時朝ちゃんがあのスタイリストやってたんだよね、うんうん、って。
あ、そうなんだ。
朝ちゃんって、
うん、朝ちゃんね、
スカパラ作った人ね、
うん、朝ちゃんと巡礼の朝ちゃんね、
あ、そうなんだ、髪のスタイリストだった
んだ、あ、そうなんだ、
うん、そう、すいません、余計な情報でした、
うん、はい、
ちょっと手持ち無沙汰で2人ともギター
持ってます、
はい、やっぱギター持ってると物質感が出る、
ね、うん、出るね、
そうそう、うん、じゃあ聞いてみましょう、
はい
はい、
じゃあ1曲目から聴いてみますか、
はい、
大体これ3曲目まで聴くと、あ、こんないいアルバムなんだと思うんですけど、
なんか1曲目でも SE だよね、
SE ですね、だから2曲目から聴きましょうか、じゃあ、
はい、
はい、じゃあ2曲目のメタルイーターから聴いてみます。
すごい、
どうですかこれ
音いいね、
音いいよね、
これ、
うん、
早いな、
早い、そうなん、
あ、でもでもアクセプトと何ら変わんないと思う、
変わんないんだこれあのさ、
こんなもんだよ、
アクセプトこんなの、
うん、F と E みたいな、
ね、F と E だね、
あ、F シャープか、
うん、F シャープだね、
うん、にゃーにゃーにゃーにゃーっつってる、
でさ、このギターの人さ超うまいんだよ、
あ、これは誰なのっけ、
これね、これはステファン・カフマンじゃないんですよ、
へえ、
マティアス・ディートさん、お
お、あ、ごめん、今空気のやつが落っこちたまあ大丈夫、
大丈夫、マティアス・ディートさんっていう人が弾いて
ます、マティアス、
うん、マティアス、
へえ、
珍しいよこの F シャープとかってさ、
ああそうだね、なんかでも F シャープ基本にすると E が効いてくるよね。
そうね、
下がった感が
すぐ E が使えるってのはいい、
いいよね、
うん、
へえ。
でも F シャープしかないのかな。A、E みたいな
の、うん、あでもこのバッキングギター気持ちいいね、うん、この人。そうそう、
この人
うまいね、
上手なの。
ちゃんとあと音が取れてるよね、うん、へえ。メタルだけどこうすごい聞きやすい、
聞きやすい、そう、
処理が、音の処理かな、うん、あうまいね、
うまいんです、
すごい綺麗に弾くね。そうそうそ
う、しかもあの弾きすぎないんだよね、
うんうんうんうん、
あのイングエだともっと入れてくるっていうところを入れてこないんだよね。
おお、この曲がいいね、うん、なんか
そうそうそうこれ、
すごいね、
聞いたことなかったんだけどすげえいいアルバムだな。
すげえいいよね、う
ん、
おー、うん、おー
おおおでしょ、
ここで歌入ってくるのいいねへえ、にゃーにゃーっつってだけだけどね
そうね、ボーカルはボーカ
ル、ウドはウドみたいな感じで、うんうんうん、いやでもこの声は唯一無二だよね、うん、
多分ねこの声が嫌で多分俺は聞いてなかったんだと思うの。
ああ、
うん、見たね、
へえじゃんどこどこどこじゃんね、
知らないでしょこんな、
うん、う
ん、
でーで
ー上がってるね
あーあ
ーかっこいい、
へえ、
超かっこいい。
じゃあ続いて3曲目、
サンダーフォースですね。
あのギター重ねてるけど重ね具合がすごい、うん、あのポップでいいね。
そうそうそう、
でこれ抜くとこ抜くもんね。
ギター多分一人しかいないんですよ、
うんうんうん、これは3拍子のやつ、う
ん、あジューダスっぽいねこれ。
あ、うん、どこってどこってどこってどこってどこ、こんな感じ。あーあ
ー D だね。
でチャカチャチャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ
チャチャチャ
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ
チャチャチ
ャチャチャチャ
チャチャチャチャチ
ャチャチャチャ
チャチャチャチャチャチャチ
ャチャチャチャ
チャチャチャチャ
チャチャチャチャチャなんか可愛いから
そう、ね、虫声な、
うん、テントウムシとかイモムシとかがジューダスやってるみたいな、
うん、そうそう同じイメージなんだよ、
そうそうそう、あの可愛い、
ジューダスにはなれなかったっていう、う
ん、可愛いよね、なんか、
うん、
漫画声だよな、
漫画声だね
アニメか、セサミストリートとかさクッキーモンスターみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう、かわいいね、いい、でも曲がいいね、
曲いいんだよこれ、
これアイドルが歌ってもいいんじゃないかね
そう、あ、そうね、ああ
、あるよね、
あるある、
仮面女子とか、
うん、
あ、ベビーメタルにやってほしいなこれな、
やって、いやでもいや全然やれるだろうね、うん、
これ、うん、いいね、ちょっとこれはいいな、
これいいでしょ、
いいね、
これすげえいいんだよ、俺もびっくりした、
ね、音がいいや、うん、へえすごい、
これ聞いたことなかったんだけどさ、ジャケもさ絶対に手を出さないジャケじゃないこれ、
ダメだねこれダメだねこれ、もっとねえウェブジャケできるよね、
うん、
あこれそれなんか換気扇入っちゃった、あごめん、あとソロがいい、うん、あ これでも大合唱の部分でしょ。おーっ、だーやん、お
ー転調してるね、いつの間にか。
ね、こういう感じだね、
うん、さっきまで D だった気がするんだ
けど D だね、
うん、
D、あ、
今 E、
A か、
E になっちゃったんじゃない今。
あ、E になっちゃったね、うん、あ、これギターあるとコードが分かるっていう、うん、おー、へえ、
ちょっとデジタルっぽいのも入ってるね。じゃあ最後、
おーい、
7曲目聴いてみましょうか。タイトルトラックだし7曲目のタイムボムを今聴いて
ます。タイムボム、
あ、モーターヘッドっぽいね。
あ、ドカンツンツンドカンツン、あ、モーターヘッドじゃんじゃあじゃあ
うまいな、
でも B、うん、あの B、 B、 じゃじゃんじゃーん、
うん、
これ A か。
A だね、 A だね。
でモーターヘッド的な、すごい、あのさ、このバンドはあの音程がすごいわかるね。
わかるわかる、すごいわかる。
なんだろう、うん、調整がすごい、うん、お手本みたいな、
うん、だからこれステファン・カウフマンがやっぱあの敏腕だからじゃない、
うん、そうだね、うん、なんかあのクラシック聴いてるみたいだもんね。
そうだよね、
うん、これはなんか勉強になるね、
うん、
へえ、全部聞こえるもんね、うん、ちゃんと。あ、この辺もコーラスのリバーブはもうアクセプト、
うんうん、あ、そう、うん、
へえ、気持ちいいね、
これ。いいでしょ、これ。
いい、いい、いいっす、いいっす、
うん、これ酒井こうさ81点とかつけてんだけどさ、なんでこんな81点なんてつけてんだろうと思ってさ、
なんか評価も良かったよね、うん、
まあアクセプトでやってくれって話なんだろうけど、
まあでもこれ
いいよね、
息抜きでよかったんじゃないの、うん、ちょっとバンド離れてみたいな。
そうそうそう、いつの間にか G になってるの、うん、
へえ、これは、あ、日本語で書いてるんですよ、うん、あ、日本版か、
これ日本版、あの極力日本版買うようにしてるの。
へえ、おお、
上手でしょ、
うまい、
うん、あ、ガチッカチッってしてるんだよ。その割に変な変なこといっぱいあるしさ、
うんうんうんうんうん、
やってるね。B に戻ってるね。上がってるの、上がってるのか。
本当にうまいね。
うまいよね。そうそう、
で適当 にお茶を濁さないね。
濁さない、そうそう。
でも書いてるだろうね。
うん、
あの多分
楽譜スコア、スコア通りに弾いてるってことです
ね。うん、なんか書いてから弾いてそうだもん。
ノリじゃなくてみたいな、うん、考えて
まあでもはまらしてるからそうだろうけど、ちゃんとしたモーターヘッドみたいな、うん、ファインモーターヘッド、
そうね、
ファイン、
あの高性能って感じの、
うん、へえ、いや、いいっすね。ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン
ドン、うまいね、お上手ね。素晴らしい。はい、
でした。
というわけで今日はあの大発見、
へ
ー、 UGO のタイムボムでした。
はい、
どうでしょうか。
よかった。
買い買いでしょ
う。うんうん。1992
年ぐらいの自分にはあのすごくプッシュします。
うん、
うん、というわけで、今回の、90年代のハードロックやヘビーメタルを聴こうのコーナーでは、ドイツのヘビーメタルバンド UGO の4枚目のスタジオアルバムタイムボムを聴きました。はい、というわけで、第17回目もエンディングを迎えておりますが、新井さん、大体これは3月の初旬ですね。
あ、
何か
面白い。あのさ、なんかこの前撮ったやつまだアップしてない。
まだアップしてないんです。今週ですね。
あ、そっか、うん、じゃあ3月、うん、予定、
うん、
3月10日に吉祥寺のバオバオで KPM でやるの。
やるの
が、あのフランスから、あのフランスのレーベル持ってる人が来て DJ するんで、そこからレコード出そうっていう話があるんだけど、その人来ます。フランスから。
フランスから、ね、フランス人ですか。
フランス人、
フランスがやきの、
フランス人の DJ とランバライブっていうのが3月10日。3月14日に、青山の月見る君を思ってるとこで、オブトロピークっていうバンドとツーマンをやります。あと4月の真ん中ら辺にアメリカ行ってきます。
お、
ワシントンあたり、DC あたりに、
DC あたり、
うん、まあそんな、
そんなとこですか、うん、私は特にお知らせもとない、
うん、ライブとかない。
ないですね。ライブとかないね。
ないか、
うん、じゃあ、
じゃあ
こんな感じで
新聞できたんで、各所で配っていますので、よろしくお願いします。
手に取ってくださいと。はい、
うん、じゃあさらっと終わりました。荒井豪でした。
はい、松間博史でした。